箇所をお読みいたします。新約聖書ルカ伝とエペソ書です。ルカ伝の3章の21節22節、新約聖書の103ページ、それでは拝読いたします。3章の21節から。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。もう一箇所、エペソの6章の18節、348ページです。エペソ書の6章の18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。以上です。
暑いバンコクか、涼しい日本ね。本当に、まあ土日、月曜日バンコクでの喜びの集いがあって、本当にまあ36度ぐらいだったし、本当にもう、けども非常にまあ、まあ楽しい集いでもありましたし、まあ日本からまあ別々の便で行ったんですけど、80何人の兄弟姉妹行きまして、もちろん行かれた人々はみんなまだ救われていなかったんですけど、まあ、ここから行った人々の中で6人、まあ、一度主の皆を呼び求めて、16歳から70歳までの方々なんですね。そして現地の人々も、まあ、2人やっぱり今からイエス様に従いたい気持ちがあると思います。まあ、現地の人々の名前は中山千恵子さんなんですけれども、まあ、ぜひ彼女のことを覚えていてください。まあ、ご主人はホンダ自動車で勤めているし、そして朝の証拠姉妹のご主人はまあ向こうの社長になっているんです。まあ、彼の下で働いているのは多分82人ぐらいだと思います。もちろんみんな結婚しているし、その中で何とかしてと必ずいっぱいいますから、主は働くことができるように、まあ、あの千恵子さんは7年8年間かわい結婚してから初めての子供を与えられ、そしてまあすぐまあ亡くなったんです。これはやっぱりとんでもないショックだったんです。まあ1年後また一人の子供を与えられましたけども、あの亡くなった赤ちゃんがねどこへ行ったのか、それはもう大変な、まあ、悩みの種でした。まあ、彼女も本当に主にだけ頼ることができるように。それからまあ現地の、人々の3人洗礼まで、まあ、導かれました。中上和弘、兄弟なんですね。まあ、小杉さん前から導かれ救われたんです。今度ご出身も洗礼を受けまして、それから深草春子さんなんです。もう20年前からバンコク行って、そしてまあずっと向けて住むつもりです。ご主人は日本のレストランを経営していますし、もう一人は神林文江姉妹なんですけども、まあ、ぜひバンコクのために続いて祈ってください。まあ、もう一人見舞いに行った方なんですけども、まあ車で病院に行くつもりだったけど、まあめちゃくちゃです。バンコクは車をやめて歩いたんです。必ずずっと早い、帰り道もそう、やっぱり車をやめたんです。また歩いて帰っちゃったんです。まあ網野健一、今月の18日 倒れて、多分、まあ、はっきりわからないのだ、信仰教団よりもちょっとひどい感じです。けども、まあ、倒れてからすぐ手術されましたし、今からどういうふうになるかわからない。やっぱり左手と足全然使えませんし、本人にとってとんでもないショックだったんです。まあ、奥さんと二人の娘は芦屋、神戸の芦屋に住んでいて、向こうでどこかの教会行ってるらしいんですけども、まあ、単身赴任になって、もちろんご主人倒れてからすぐ奥さんも子供二人も飛んでいったんですけど、まあ、彼も非常に今までもちろん、まあ、反発しなかったかもしれない、少なくとも、まあ、無関心だった。まあ、全部うまくいけば別にね、イエス様必要ないでしょう。けども今回やっぱり変わったんです。ですから彼も本当に発狂とした確信を持つことができ、持ちられるように話すことができるけど、あんまりぺちゃんこですから、なかなか口開けられない状態なんです。まあ、今回行った人々の最も印象的なことは、まあ、おそらくその車のこと、バスのことだと思います。向こうついてきてから、まあ、バスは幼稚までにやっぱり校長で待つように、けど待てて待てて待て、全然来ない。結局、まあ、結局中国地まで来るように、向こうで中国地じゃなくて六地と思ったんです。けど六地と思っても、もちろん通知ませんし、もう混んで混んで、まあバスは来たんですけど、その後ろもうバックの経営が入らないよ。ですからみんな降りて押さなくちゃならなかったんです。ですから運転手はやっぱりもう神経を使って、絶対にバックできないようにそういう道を選んで、まあついてきたんですけど、けどもまあ非常に我々にとって大切なレッスンじゃないですかね。後ろ振り向いてはいかない。全身だけすればいいでしょう。けど昨夜、まあ、私たちの乗ったバスはね、もう走れました。けど間違った方向行っちゃったんです。まあ1時間に一応乗って松島家は一体どういうことか、1時間にやっぱり行くはずですけども、調べたら違う方向行っちゃった。それもやっぱりね、走ってもね、間違った方向行けば困るなのではないかと思います。まあ、パウロは次のように言ったことがあります。私は後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っている。私の国籍は手にあります。まあ、そういう走り方はどうしても必要ないなのではないでしょうか。救われることとは結構ですけど、間違った方向に走るようになれば主は悲しくなるし、意味のないことです。ですが聖書の中でよく、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高い、私の思いはあなた方の思いよりも高い。結局主は導くことができなければ、信ずる者の人生は的外れなのではないでしょうか。まあ、今の読まれました箇所の最後の箇所は非常に我々にとって大切な箇所です。まあ、御霊、まあ、絶えず祈りなさい、それからやっぱり御霊に導かれるように、満たされるようにということです。ルカ伝三章の中で、まあ、ある意味でのリバイバルについて書かれています。すなわち民衆が皆バプテスマを受けたと書かれています。多くの人なのではない、大部分なのではない、皆洗礼を受けたのです。どうして 洗礼を受けたかと言いますと、イスラエルの民は自分の罪、過ち、わがままを認め、それを告白し、まあ、悔い改めの印として洗礼を受けたのです。悔い改めなければもう見込みがないと彼らははっきり分かれました。バプテスマのヨハネとは、まあ、聖霊の器としてこういうふうに導かれたのです。そしてその時民衆だけではなくイエス様も洗礼を受けたと書かれています。言うまでもなくイエス様は、イエス様の洗礼とはもちろん全く違うものだったのです。イスラエル人たちは自分の罪を認めるようになったから洗礼を受けたのですけど、イエス様はもちろん罪のないお方でした。だから悔い改める必要もなかったのです。イエス様の洗礼は人類の罪のために代表者として死ぬという使命に対する光の表明だったのであります。イエス様が洗礼を受けになった時、天が開け、聖霊が鳩のような形をして地の上に下さるのをバプテスマの羽根は見たのです。それからそれだけではなく、まあ、天からの声も聞いた。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶとあります。イエス様の洗礼はイエス様の公のご奉仕の出発点だったんです。そして洗礼の時、聖霊は旗のようにイエス様の上に下りました。もちろんイエス様の洗礼は我々と違う洗礼でした。けどイエス様の経験とは我々の経験にもならなければならないなのではないでしょうか。私たちも聖霊に満たされなければならないと聖書は強調しています。もちろんイエス様と我々とは決して比較することができませんし、比べられない。父なる神は決して人間に向かって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言えません。御心にかなうお方とはイエス様しかない。御心にかなうものになろうと思えば、やっぱり徹頭徹尾イエス様に頼らなければ無理です。イエス様が、まあ、聖霊によって御子もり大生まれになられたと書かれています。マタイ伝一章の日節に、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。イエス様の誕生とは結局聖霊の働きの結果であります。ルカ伝一章の35節にという言葉があります。ルカ伝一章の35節、御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高肩の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものが聖なるもの、神の子と呼ばれる、まあ、聖なるもの、結局罪を知らないもの、罪の性質を持たないものを意味しているのです。まあ、その証拠として聖書はイエス様が完全な清い罪のない人生を送られたと言っています。ヒブル書の7章の26節に、396ページになりますけれども、